高井宏明と
横川楓の
お金の話。こんにちは、経済コラムニストで YouTuber の高井宏明です。
こんにちは、優しいお金の専門家、金融教育活動家の横川楓です。
高井宏明と横川楓のお金の話。この番組は資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからない、そんな投資初心者に向けた金融教育番組です。40回目を迎えました。
おめでとうございます。
もうちょっとで50回頑張りましょう。最近の話題で言うとですね、私生まれて初めてモーニングを買いました。
私モーニングって最好きお聞きした時、朝食の話
喫茶店のモーニング、
はい、
モーニングって礼服
おいくらぐらいなんですか？
高い、20万もしたの。ええでしょ、
それは高い。
なんだけど買う時にね、仕立て屋さんに3回以上着るんだったら買った方がお得ですよって言われて、年に2回着るんでこれは回収できるなと思って、うん、モーニング買っちゃったんだけど。
でもあんまりね、皆さん想像つかない方もいらっしゃる気もするんですけど、どういった形のやつなんですか？
モーニングコート、
はい、私ちょっとパッと思いつかないです。
パッと思いつかない、
は
い、なんか塩ビ服ってあるじゃないですか、
はい、
あれ後ろでちゃんとパカッと分かれてるんだけど、あの尻尾は1個だけでダラーって長いコートなんですよ。
つまりロングコートってことですか？
みたいな、うん、スーツみたいな、よくわかんない服で、
ちょっとググってみる必要があります、ね、
でも男性のそのお昼に式典があったりする時の清掃。
でも今だけなんかそんな着る人全然聞かないです。
だからね、閣僚が入閣すると皇居に呼ばれたりするでしょ、そういう時に着るっていうね。
じゃあ本当普通に暮らしてたら着る機会ないかもしれないです
ね。あとはなんか結婚式場で借りたりして、息子娘の結婚式で父親が着るみたいな、ね、いうものらしいので、結婚式できるかどうかともかく、とりあえず4月の入学式で初めて着るので頑張ります。ゆとりのある人生を過ごすために大切なのはお金です。この番組では楽しくお金の知識を身につけることができるちょっとためになる話をお届けしていきます。
感想は SNS ハッシュタグお金の話でお願いします。お金の金は漢字、話はカタカナです。
それでは高井宏明と横川楓のお金の話スタートです。ラジオ日経、高井宏明と横川楓のお金の話。今日の話、まだ間に合う、確定申告間に合うのか。これ配信が3月13日、締め切りっていつですか？
締め切り、今年はあの土日の関係で、いつもは3月15日までなんですけど、うん、土日を挟むとその次の、まあ、平日っていう形で3月17日月曜日までとなってるので、まあ、1週間は切ってる。
ということは1週間切ってるというか、まだ土日がギリギリ残ってるタイミングで。
そうです、そうです。
間に合うじゃないですか。
そうですね、この土日でできますね。
本当ですか？
はい。
まだ何もやってないんですけど私。
いやいや、
怖いな。
いけます、
いけますか、はい、じゃあそこまで先延ばしようかなとか言ってると危ないんですよね。まあ確定申告、横川さんは毎年。
そうですね、毎年やってます。
毎年やって早何年ですか？
もう10年以上とか、ね、
10年以上やってる、
はい、
僕も十数年やってますね、毎年。
慣れちゃうと、でも流れはね同じですから、いつやるかっていう問題ですよね。
キャーと言えるのがやっぱり強者ですね。もう僕ね、毎年なんでこんなことをって言って、ヒーヒーヒーヒー言いながら毎年やり方忘れちゃうんですよ。毎回ググってます。いや本当に本当に。
まあ 1年にね1回しかやらないから、確かにあるかもしれない、忘れちゃう。
忘れた頃にやってきちゃうんですよね。
まあ、でもあの私たちのような人と、あと会社員の方とかでしたらね、うん、もうちょっと楽にできるので、なんかあんまりハードルを上げすぎても良くないですよね。
いや、のはずなんだけどな。ちなみにどれぐらい忘れてるかっていうと、これ1年前にやってんですよね、このテーマ。
そうですね、
うん、第14回、
はい、
確定申告って何、ちょっとでも楽にするコツはっていうの、これ、2月に配信してるのかな。これなんかあれじゃないですか、去年の方が余裕がある配信じゃないですか。
確かに
今年もギリギリ感がありますね。で、去年のポイント何も覚えてない。去年のポイント何だったんだろう。
いや、私もちょっと覚えてないですけど、でもなんか多分、うん、我々はその1年間帳簿をつけてみたいなことをやらなくちゃいけないとかがあるけれども、はいはい、まあ、普通の会社員の方とかであれば
年明け勝負ですよね。
そうです、あの医療費とかふるさと納税とか、うん、あと保険料とかを、まあ、そうそう、あの申請書書く、申請のページかな、書くだけなので、
うん、
あんま、まあ本当年明けに1日あればできることかなっていうところですかね。
まあ、ってことなんですけど、そもそも 確定申告ってなんだっけっていうところから聞いてもいいですか、はい、横川先生、
は
い、
そうですね。確定申告は正しい税金を支払うための行う手続きで、まあ、年に1回前年の1月1日から12月31日までの所得を申告する作業です。
うんうん、
でまあ、納税もその3月15日までっていうことだったりとかしますし、
うんうん、
まあ、そのタイミングで所得税を計算されたのが、まあ、そこで納めようっていうのと、あとまあより多くの方、普通の会社員の方であれば基本的に医療費控除とかは税金払いすぎた税金が返ってくる手続きになりますので、うん、まあ、これ実はこの払いすぎた税金を返ってくる手続きっていうのは3月15日までじゃなくても大丈夫なんですよね。
え、そうなんですか。
はい、過去5年分可能なので、今年の分も5年後までは一応大丈夫なんですよ。なんでもしかしたら昨年やり忘れたみたいな方も、
うんうんうん、
昨年分でも実はまだ間に合うというところで、なんで払いすぎた税金を取り戻すだけの医療費控除とかだけであれば、うんうんうん、まだまだ全然実は余裕があるっていうところなんですよね。
これって普通の会社員の人はやんなくてもいいっていうのは、
はい、
なんか年末調整とか、
そうです、会社でこの税金を計算するっていう手続きをやってくれてるのでっていうことですね。う
ん、あれね、会社員の時って本当これ1年前話してた気がする、
はい、
こんなありがたいことないですよね。
そうですね、うん、楽ですよね。
ですよね。いや、でまあそれをやった上で年末調整は受けてるんだけど、プラスアルファでちゃんと確定申告とか、あとなんだっけ、還付申告、
そうですね、はい、
なんかをやると払いすぎた場合は戻ってくるよってことなんで、まあ頑張って対象になってる人はやってみたらどうでしょう。
で確定申告が会社員の方で必要な方は、うん、まあ、医療費が10万円以上ある方、まあ、その10万円を超えた金額が控除になりますっていうところと、
うんうんうん、
あとふるさと納税を6自治体以上の場所でふるさと納税申請してますよっていう方と、
うんうん、
あと住宅ローン1年目の方、
ああ、
はい、
ローン組んで1年目の人は最初だけ確定申告
必要なんですよね。
をやって
2年目以降は年末調整、会社に書類を提出する
やってもらえると
、はい、形、
うんうん、
であとは副業の収入で20万円を超えている方、
20万ってのは年間、
そうですね、はい、
うん、
とあと給与が2000万円を超えている方、
お
お、ね、まあ、これ必要な方とは書いてあるんですけど、
うん、
まあ、あとは保険料控除とかを年末調整で出し忘れちゃった方とかも還付申告すれば戻ってくるので、はいはいはい、必要な方というかやったらお金が返ってきますよっていう方は、保険控除を出し忘れた方っていうのも対象にはなりますね、
うんうんうん、あと今年ちょっと特殊事情がありますよね。
はい、定額減税が、まあ、あったんですけど、確定申告書にはその欄が今年は設けられているのと、うん、あと会社員の方、ただ基本的には勤務先で対応してくれているので、
うん、
まあ、特に気にすることはないかなっていうところですかね。
うんうんうんうん、なるほど。じゃあちょっとここでね、今日のポイント、まず最初の、まずは確定申告が必要かチェックしようですね。どうやってチェックするんですか。
そうですね、今必要な方みたいな形でご紹介した方であったりだとか、うん、まあ、それでもちょっと自分必要かわからないという方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、うん、まずは国税庁のサイトに結構チャットボットなんですかね、いろいろ答えてくれるチャットボットがありますので、
うんうん、
まあ、そちらに相談するといいかなと思います。
チャットボット税務職員双葉
はい、
なんで双葉なんだろう。
確かに気になります。
由来が気になる。ちょっとこのチャットボットに由来を聞きたい。
でも
なんだろう、
結構これ細かく答えてくれるので、
使ったことありますか。
ありますありますあります。
マジですか。それは自分のためじゃなくて、多分コラボのネタのために使ったとか、そういうこと、
まあ、勉強のためにちょっとどんなことを答えてるのか考えたんですけど、
まあ、使えますか。
そうですね、うん、例えばこれで悩んでるみたいな選択式なんですよね。
あ、なるほど。
で必要な情報が送られてくるみたいな感じではあるので、う
ん
う
ん
う
んうん、あれ、これなんかメニュー今私資料で見てるんですけど、作り方も教えてくれるんですか。
そうですね、そうですね、確定申告へと作る時には、基本的に自分で作ることもできるんですけど、
うんうん、
まあ、より多くの方が使用されるのが国税庁が作っている確定申告書作成コーナーっていうもので作ると思うんですけど、
はい、
まあ、それの操作方法とかも教えてくれるような感じになってますね。
お、この双葉さんっていつから勤務されてるんですかね。
でも結構ここ数年に いたと思います。
全然気づかず普通にググってました。そうなのか。
そうですね。ただうん、すごい一般的なことしか答えてはくれないので、うんうんうん、まあ、どうしても気になることが、まあ、個別的な内容であるって方は税理士さんとかに相談するしかなくなっちゃうような感じになりますね。
なるほど、はい、なるほど。私今ね会社は自分で持ってるみたいな感じになってるんで、その税理士さんに個人の確定申告の方も相談してるんですよね。うん、本当は別料金ですよって怒られてるんですけど。ああ、なるほどね。こういう人に、人じゃないか、双葉さん、双葉さんっていうチャットボットに相談すればある程度のことは分かるってことですね。
そうですね。例えばでも副業してて、うん、その副業の収入とかがどうするのかとか、そういう個別的な質問は答えてくれないので、
は
ー、まあ、そこはちょっとやっぱなんですか、税理士さんに相談する必要があるっていうところですかね。
あ、なるほど。これ以外にそういう詳しい情報、今言ったような、はい、ちょっと個別性があったりするようなことあるじゃないですか、はい、っていうのは例えばなんかどれが経費にできるんだろうとかね、はい、副業やってる人どこ調べたらいいんですかね。いつも迷うんですよね。なんかネット情報って信じていいか分かんないじゃないですか。
そうですね。でもやっぱりそれが正しいのは税理士さんが発信する情報、うん、になって、その個別具体的な内容って、うん、税理士さんしか発信しちゃいけないんですよね。
え、そうなの？
FP とかってそういうの、発信しちゃいけないんですよ。個別具体的な相談には答えちゃいけないんですよ。その税務は税理士さんの、まあ、特権というか、はい、
なるほどなるほど。
なので税理士さんが発信してる情報をチェックするのが一番かなと思います。
お、確かに検索すると上の方に出てくるのって税理士さんのサイトで、はいはい、話してることが多いですね。そうか、そういうことだったのか。
そうなんですよね。
はあ、なるほど。で、まああれかな、複数の税理士さんのサイトで同じこと書いてあったら、まあ合ってんだろうなって、とりあえずいつも僕は信じちゃって、
あ、でもそれでいいと思います。
多分大丈夫、
はい、
なるほど。おー、で実際ね、割と僕も迷ってよく調べるんですけど、調べてみればそんな難しくない。
そうですね、う
ん、一言で言うと確定申告って難しくないけどめんどくさいんですよね。
そうですね、まあ、でも、うん、この会社員の方で医療費控除とかだけであれば全然めんどくさくないです、
うん、あ、そうですね、はい、それこそスマホでできる、
スマホでできますし、うん、その案内に沿ってただ入力するだけなので、
はいはいはい、
ハードルはめっちゃ低いです、
うん、
はい、
副業とか持ってる人とちょっとめんどくさい、
そうですね、めんどくさくなるって感じですかね。
なるほどなるほど、はい、そうか。まあじゃああれかな、デビュー副業の予定がある人とかはなんかいっぺんやってみるといいかもしれないです ね。
そうですね、
戻ってくる税金あんまり大したことない金額だともういいかみたいなんでなんか手間の方が負担が大きいなと思ってスルーする人とかいると思うんですけど、
でも今本当スマホでできますからね、
はい、なるほど。確かにうちの娘スマホでやってたような気がするな、
はい、
うん、とりあえずデビューしてみてはってことですね、はい、その前に確定申告する必要があるかどうかチェックしましょうってことでした。この後はニュースこの1本のコーナーです。ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話、ニュースこの一本。今日のニュースはこれですか、エンゲル係数。
はい、エンゲル係数って何ですか。
エンゲル係数、とりあえず記事の方はですね、個人消費食料高が主にエンゲル係数43年ぶり高水準っていうのを言われても困っちゃうよね。
そうです
いやでもエンゲル係数って学校で習ったはずなんだけどな、これ確か家庭科とかで習うんじゃない、違ったっけ。
いやちょっと私も学校で何を学んだかもあんま覚えてないですね、
記憶の彼方、
はい、
まあ、エンゲル係数ってのはすごく昔から使われてる、なんていうかあれですね、家計の状態をチェックする時の代表的な数字で、一月の間ね皆さんいろんなことにお金使うじゃないですか、家賃とか、まあ、服買ったりするんだけど、そういう出費の中で食費が占める割合のことをエンゲル係数って言うんですよね。でそれが 28.3% になって、1981年以来43年ぶり。1980年で俺何歳だ、9歳とか、
私まだ生まれてないです。
そりゃそうだよね、はい、43年ぶりの高水準、
つまり食費が高くなってるってことですよね。
そう、食費高くなってるのはみんな気づいてると思うんですよ、うん、当たり前ですけどね、まあ、特に野菜とか果物一丁に高いですよね。あと米、
そうですね、お米もすごい本当に、
ね、すごい高いんで、うわーと思ってると思うんですけど、そのうわーの度合いが分かるのがエンゲル係数っていう、 指標で、これが43年ぶりの上なので、多分ねこれ、1981年以来ってなってるんですけど、70年代とかにすごいインフレがあったじゃないですか。アメリカでも2桁、日本でも2桁みたいな時代があって、その頃ってもっと高かったはずなんですよね。なのでこれ43年ぶりって言うんですけど、まあそれ以来っていう感じですよね。
正直43年前のこと覚えてる人って結構少なくなってると思うんですよね、
う
ん、
まあそうですね、
うん、ってなるともう今暮らしてる私たちにとって今が高いんじゃって話ですよね。
過去最高ってことですよね、はい、うん、自分で食費払うようになったのって、まあ、だって僕も今年で53ですけど、大学卒業してからですよね、30年ぐらいで一番高いって言われると、うん、だよねって感じしません、
う
ん、
そうですね。
なんだけどこれエンゲル係数だから、自炊の分も外食の分も両方入ってると思うんですよ。で僕ねまだね外食行った時に、あまだそんなに上がってないなって感じもするんですよね、安いところは。
確かにそれ私も思います。なんか別にその外食だからといってめちゃくちゃ高いみたいな感じ、むしろ自炊の方がちょっといろいろ考えて買わなきゃなみたいになっちゃいますね。
じゃない、はい、なんかスーパー行った時の方がビビりますよね、
はい、
でたまにね、まあなんか某安い中華料理店とか某安い、なんだイタリア料理チェーンとかね行って食べる時って、これ値上げしなくて大丈夫なのかなって食べてて思うんだよね、なのでまあそっちも値上げの波が来るかもしれないんですけども、最近買った食べ物で高っと思って、何ですか。
いや私食べ物じゃないですけど、マジペットボトルがどんどん値上がりしてるなっていうのを毎日感じます。
確かにね、この間まで180円だったのが200円になるみたいな感じで、はい、昔ってね値上げすると結構例えば夕刊の一面とかになったんですよね。自販機のジュース100円が110円になるとか言うとなんかもう大事件だった。なんかカジュアルに普通に値上げするようになったんですよね、年に2回ぐらいね。これはどうしたらいいですか。
まあでもそれこそ確定申告とかを還付申告しっかりしたりとかして、
うん、
帰ってくるお金がちゃんと帰ってくるようにとかで、少しでもやっぱ入ってくるお金をね増やすとか、ちゃんとお金の知識を使って活用して自分にプラスになるようにしてった方がいいですよね。
この番組を聞いたりとかね、
はいは
い、いやでもこのねエンゲル係数っていうのがよく注目されるのは、これは所得が低い人ほどエンゲル係数が高くなるっていう傾向があって、まあ当たり前ですよね、人間そんなに食べる量は変わんない、ちょっといいもの食べるって言ってもそんな食費が10倍20倍にならないじゃないですか、なのでこれが上がってくるってことはみんな生活がだんだん苦しくなってくるっていう、そんなにお金持ちの人とね普通の人と食費自体があんまり変わんないんだとしたら、食費ってつまり削れないってことですね。なかなかこれはどうしたらいいんですかね、家計。
いや本当にね、お金の知識を活用して、
それしかない
ですね、はい、
なんか食費をうまく抑えるとかっていうのって、まあ、みんなやってると思うんですよね。もうね食材ちょっとまとめて買うとかね、あとあんまり値上がりしてないものもあるじゃないですか、もやしとかね、
まあ、ね限界がありますからね、やっぱそれのやりくりするには、
うんうんうん、ということはやっぱり家計全体を見直すしかないってことですか。
そうですね。あとでも本当にもうこれだけじゃないんですが、最近だとNISAとか活用して、まあ、少しでも本当増やすってことに目を向けるっていうところかなと思います、うん、なんでこの番組を本当にお聞きいただくっていうのはすごくいいと思います
ね、
はい、
ただだし、
はい
はい、うん、なるほどな。結構僕ねこの記事載ったのがいつですかね、2月の
7
日の日経電子版に出てる記事なんですけど、見た時結構ギョッとした覚えがあるんですよね。リアルタイムで見た時に、あついにここまで来たかって感じがしたんでね、引き締めて家計も気持ちも参りましょう、はい、以上ニュースこの一本のコーナーでした。はい、今日の話はまだ間に合う確定申告でお送りしています。まだ間に合うはずです。あと何日だ、3日かそこらあるので、確定申告頑張りましょうということでやってるんですが、初めての方もね、私のように毎回やってるのに忘れてる人にもどういう順番で作業したらいいのかっていうのをちょっと横川先生に伺いたいんですけど。
はい、そうですね、まずは確定申告が自分が必要なのか、 しっかりと確認するっていうところ、う
ん、これさっき言ったやつですね、
はい、うん、から、まあ、あの何の確定申告をするのか、ふるさと納税だったり医療費控除だったり、まあ、副業であったりだとか、うん、いろいろあると思うんですけど、自分は何が必要なのかっていうところ、うん、でふるさと納税とか医療費控除とかのだけであれば、別に期限が3月15までじゃなくても、まあ、そうは言っても3月15までにやった方がいいとは思うんですけど、
うん、
まあ、なるべく早くっていうところで、まあ、そこまで焦らなくてもいいかなって。
なるほど、
うん、はい、で一方で副業などで20万円以上の収入があった方は、経費とか売上をしっかり計算したりだとか、うん、あの帳簿付けをちょっとしていただいて、うん、その方はまあ3月17、今年ですと3月17までにしっかりと申告しないといけないような形になってます。
これ経費なんかってのはまとめて、はい、決算書みたいなのも作んなきゃいけないんですか？
そうですね、副業で、それがお給料の形、例えば会社員で働いてて、うん、プラスアルファで飲食店とかでバイトしてるみたいな感じの、はい、両方ともお給料っていう形であればいらないんですけど、経費とかの話は、
うんうん、
あの事業収入って言って、まあ、例えばそうですね、何かライティング業とかをして記事書きましたっていうところで報酬いただいたりだとか、
うんうん、自分でビジネスやってるっていう状態ですね。
方であれば経費を計算する必要があって、まあ、そうするとちょっと白色申告青色申告っていうような形で、
うん、
まあ、そのに必要なそれぞれに必要な書類をまた書かなくちゃいけないんですけど、
うんうん、
でこれをまあ書く、医療費控除の方でもその副業がある方でも必要があるのが、まあ、確定申告書なんですが、
うん、
これが先ほどお話ししたように国税庁のサイトの確定申告書作成コーナーというところで、まあ、入力する形で申告書を作っていくことができるので、まあ、結構簡単かなと思います。
これはね、なんとなく記憶あるんですけど、はい、数字入れるだけですよね。
そうです、数字入れるだけです、本当に。
しかもなんかね、サイトとかでどこ入れるのかって、
はい、
あれだ、何でしたっけ、会社からもらえるやつ、
源泉徴収票。
そうそうそうそうそうそう、源泉徴収票、そう、あれ見ながらとかね。
そうですね、
やれば、あ、この数字ここに入れるのねって、割と機械的にやるだけだった記憶がある。
そうです、本当に入れるところは分かりやすくなってるので、指示通りに入力していくだけで申告書が作れます、
うん、正直ね、書類見ながらこれって何の数字かなって分かんなくても、
そうですね、
多分できる。
もう本当書いてある指示通りに入力するだけでいいような形になってますね、
うんうん、
でその後なんですけど、これを提出しなきゃいけないんですが、
はい、
まあ、提出の方法が、まあ、郵送でも OK、 あと持ち込み、税務署、近くの税務署に持ち込みでも OK。
え、郵送でもいいんだっけ？
基本的に郵送でも大丈夫です。
あ、そうなんだ、はい、へえ。
で、あと一番楽なのがマイナンバーカードをお持ちの方であれば、うん、電子申告っていう形で、はい、オンライン上で申告できるので、それがやっぱ一番楽ですね。
なんかこれでやってる気がする。
はい、皆さんそうだと思います。
みんなそうなのかな。じゃあそうだ、
電子申告をしてマイナンバーカードがあれば、
なんかあれですよね、スマホで読み取ってみたいな。
そうです、そうです、
やつでしょ。ああ、そうだそうだ、思い出した思い出した。
やっぱそれが一番本当楽です。私もそれでやってます。
マイナポータルで読み取って、はい、なんか e-tax にログインしてみたいな。
そうです、そうです、
いやー、思い出した思い出した、やろう
で、うんうん、あと、まあ、総じていろいろ分からないことがあるというような方は、うん、相談したい方は先ほどご紹介したチャットボットであったりだとか、
あ、もう名前忘れてた、はい、何さんだっけ、
双葉さんですね、
双葉さん、そうそう
あと多分税務署が相談コーナーっていうのを、その時期、うん、確定申告の時期設けてると思うので、
うんうん、
まあ、そこに相談しに行ったりだとかして、相談し聞いてみるのがいいかなと思います。
あ、これは見たことあるんですけど、税務署内にリアルでこちら相談コーナーですよって窓口みたいなのがありますよね、
は
い、
あります。
あれはリアルだけなのかな、電話は OK なのかな。
電話でも一応そういうホットラインみたいのがあったと思います。
おお、まあ、じゃあ分かんなかったら聞けば。
そうですね、とりあえず聞いてみるっていうところは、税務署に聞いてみるっていうのは一つ手段かなと思います。
うんうんうんうん、おー、なるほど、なんかできるような気がしきました。っていうか毎年やってんだよね。
そうですそうですよね、
毎回忘れるんだよな。ちょっとじゃあちょっとね、今日のポイントまとめておきましょう、自分のためにもまとめたいです。まずは確定申告が必要かチェックする。で、作成するためのデータを集める。データっていうのはあれですよね、医療費とか、
はい、
経費とかそういうやつですね。で、マイナンバーカードを持っている方は e-tax で電子申告に挑戦してみましょうっていう感じでしょうか。
そうですね、なんでやり始めちゃえば結構すぐできるかなと思うので、
うん、
まあ、とりあえずやってみるっていうところですかね。
うんうんうんうん、あとあれですよね、医療費って家族の分も。
そうです、家族の分であったり交通費も、そこまで行く公共交通機関、バスとか電車であれば、
うん、
交通費も対象になるので、
病院まで行く
交通費ですね、
うん、
まあ、そういうのも入れていただくといいんじゃないかなと、まあ、意外とね医療費10万っていうと本当にご自身だけだとなかなかいかないって方もいらっしゃる気もするので、うんう
んうん、なるほど、
はい、ご家族の分もっていうところですね、
で私は毎年なんか直前になってわーって領収書探したりしてわーってやるんですけど、普段から慌てないように準備するのにはどうしといたらいいんですかね。
そうですね、まずその医療費とかでしたらやっぱ医療費用のファイルとかに1年分貯めておくようにするとか、うん、私はちなみにそうしてます、はい、
毎年やろうと思うんだけどねそれ
経費とかも私は経費をつけるんですけど、うん、あの毎月ごとに封筒に全部とりあえず入れてるみたいな感じで1月2月3月みたいなやったりとかしてますっていうのと、
うん、
あと先ほどもお話ししましたけどごめんなさい、先ほどもお話ししましたけど医療費控除とかふるさと納税とかは、うん、あの還付申告払いすぎた税金を返ってくるようにする還付申告は5年間猶予があるので、はい、まあ、昨年やり忘れちゃったよとか医療費控除っていう方も、うんうんうん、まあ、まだ間に合いますので、
なるほど、
はい、
そこはそんなに慌てなくても
そうですね
大丈夫だし、あの漏れちゃってたらこれ例えば去年やりましたよって言って申告済みでその後領収書出てきちゃって、
はい、
去年の分をまたやるっていうのはできるんですかね。
できるんですけど、そうするとちょっと申告 の、うん、あの仕方がまた変わるような感じになります。
そうなんだ、
はい、
やっぱり1年分はまとめてやった方がいいってことですね。
そうですね。
おー、あ、これいいこと聞いた、
はい、
あ、なるほど。
間違えちゃったりとかするとまた修正みたいな感じになるので、
うんうんうんうん、
訂正みたいな感じになります、
ね、いやー今日はめっちゃ勉強になったわありがとうございます、ね、あと先生、うん、
数日で期限ということで
ですよね、はい、これね今収録してる時はね余裕を見せてるんですけど多分これ自分で聞きながら大慌てでこの土日にやるような気がするんで皆さん一緒に頑張りましょう、以上今日の話はまだ間に合う確定申告でした。高井博明と
横川楓の
お金の話。高井博明と横川楓のお金の話エンディングです。いやーめっちゃ勉強になったわ。これ絶対また1年後忘れてて同じこと聞くわ
ね、本当毎年の風物詩ですよねこの時期の
風物詩。でも横川さんちゃんと覚えてるんだよね毎年って。
いや私なんか毎月結構思い出してます確定申告のこと。
どういうこと。
いやだってあの1ヶ月分の経費をつけるのが私自分でやってるので大変なんですよ。
あ、なるほどね、
はい、なんでほぼ家計管理に等しくちゃんと月1で結構やってます、
う
ん、
つまりあれですね一人月次決算みたいな感じ。
あ、そうです。なんか自分の普通に売り上げとあれが気になるので、うん、ちゃんと毎月やってるって感じ。
なんでそんなちゃんとしてんの
いやお金に厳しいだけですめっちゃ、
はい、正直僕自分の会社のももう税理士さん任せで月次どころか3ヶ月単位でも収支とか把握してないと思う。
でも気になるじゃないですか、なんかいくらか稼いでんのかなみたいな
偉いあのなんか売り上げも把握してないような気がするな。大丈夫かな。なんか大丈夫じゃない気がしてきた。
今年は把握するようにしましょう、
はい、怖い、うん、
はい。この番組高井博明と横川楓のお金の話はポッドキャストで毎月第2第4木曜日の朝6時頃の配信です。ラジオ日経第1では第2第4木曜日の朝7時15分から放送です。ラジオ日経はラジコのサービスを利用してパソコンやスマートフォンなどで全国無料で放送をお聞きいただけます。
次回は3月27日の予定です。番組ではお金にまつわる疑問や質問も募集中です。 SNS でハッシュタグお金の話をつけて投稿してください。お金の金は漢字、話はカタカナです。番組のサイトからもご質問をお受けしています。ここまでの相手は高井博明と
横川楓でした。
しかしこれ確定申告って AI でできるようになんないのかね